日常では語れない好きなこと趣味のことを語るログ、略してカタログラジオ、今回ゲストとして、元社会人レーサーの車好きゆうすけくんが来てくれております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前もね出ていただきまして、
はい、
はい、車まあ車人生というか、今までまあレーサーもやりつつ、まあ整備系の仕事もしててっていうので、うん、まあ、車に携わる人生をしてきましたよみたいな回で、なんかこれを聞いてくれた友達も結構なんか面白かったって言ってくれてました。
おお、ありがとうございます。
なんかね、普段じゃ聞けない話をいろいろ聞けて面白かったっていうのを聞いてるんですけど、で今日は今車を整備に出してる。
そうそうそう、
なんか壊れちゃった。
そう、あの冷却水の、うん、まあ、車のエンジンを冷却する部分の水を通すホースのところから水が漏れちゃって、それでちょっと一旦預けたっていう感じ。
なんかさ、それ前回もさ、そのレース出た時にそこがお漏らししちゃうみたいなことがあるよみたいな話をしてたんだけど、うん、別に今回はそのレースに出てとかではない、
普通に街乗りでね。
街乗りで、
うん、
あ、そういうことあるんだ。
そう、
で前回ね、そのユースケンチで収録して、それが1年前でもないか、そんな前じゃないかな、
うん、
結構前なんだけど、あの時はまあ、あのレースももうこの頃は引退はしたいと思って言ってて、うん、今の車ももう乗ってる状態だったかなとは思うんだけど、
うん、そうだね、もう乗ってる状態だったんで、
あれからその車の強化とかはしたりしない？
そうだね、あのサスペンション、まあ、車、人間でいうと足の部分になるのかな、うん、そこをちょっと変えてみたりとか、うん、あ、まあホイールってまあ人間でいうとまあ靴、
うんうん、
だからまあおしゃれな靴と、あと足をまあその速く走れるような足に進化したよっていうような、
瞬足みたいな。
そうそうそうそう、瞬足瞬足そう、あの小学生が履いてるようなね、あれ。
すいません、わかりやすい、
うんうん、
まあじゃあなんかあのそんな感じで車の、まあ、カスタムちょびちょびはしてるけど、レースにはそんな出てないって感じか、
うんうん
うんうん、まあで今日ね、まあ前回はレースの話も結構多めにしつつ、まあどういう仕事についてきたかみたいな人生を語ってもらった感じだったんだけど、今回はどっちかというと、まあ一般的にその車好きとして、うん、乗るのが好きっていう人からの視点として、うん、まあ、車好きがおすすめするドライブスポットを特集してもらおうと思いまして、どうですか、ドライブは結構する？
まあそうですね、結構するような感じですね。
夜ドライブとかよく誘ってくれて
る、ね、そうそうそうそう、
ね、そうそうそう、だからなんかそういう感じだから、であのそれを気になったのが、その私自他ともに認めるそのペーパー中のペーパードライバーなんですよ、
うんうんうん、
なんでその車には全然乗らないんだけど、最近さすがにちょっと運転したいっていう欲が出てきて。
なるほど。
で、どうせ行くんだったらやっぱ車のさ、そのおすすめのスポットとかを知ってから行きたいなってい
う
のが、
うんうんうん、
でまあなんか詳しそうなんでちょっと今日聞いていこうかなと。
そうだね、うん、
どう、そのいろいろドライブするってなった時にまず最初に選択肢として浮かぶのはどういう系のとこ行ったりするの？
まあそうだね、あの箱根の方とかで結構景色が綺麗な山道とかもあるから、それもシーズンごとに、まあ春だったら春で桜がバーって入って咲いてるところを車走って走りね眺められたりとか、それシーズンごとの分け方っていうのもやっぱりあるんだけど。
そうか、あ、今の時期だとじゃあまあ春から夏にちょっと入りつつある。
そうだね、ってなるとやっぱ海側の方がいいよね、江ノ島とかの、ね、ね、あ、江ノ島の方とか行くと海沿いを走れる道路があるんだけど、
うんうん、
そこを、まあ、窓開けて走ったりとかすると、まあ、海風バーって入ってきてね、
確かに気持ちよさそう、う
ん、ああこれ俺ドライブしてんなー
っ
て、ね、
って思うんだ。
そうそうそう、
ちなみにそのドライブ行くってなった時はどういう感じで、一人で行くのか、それとも友達誘って行くのか、
うん、まあふと思って行くときは一人で行くような感じで、うん、で自分の場合はもう何候補か頭の中で考えて、その後携帯のアプリでルーレット回してバーンってやって、
それで誰かを決める人ってなる感じだ。
いや、あのどこに行く
って、どこに行くルー
レット、そうそうそうそうそう、
ね、どこに行くかルーレットがあるんだよ。
そうそうそうそう、いや今日はあの、まあ、例えば秋だったら紅葉が綺麗だから日光行こうかなとか、いや待って箱根の方も 紅葉綺麗だけどどっち行こうかなっていうのでルーレット回して
あ、それは楽しむんだね、ちゃんと。
そうそうそうそう、これは前日にやって、うん、でもやっぱね、そういうシーズンってさ、うん、混むわけじゃん。
混みそうだね。
夜中に出て、
夜中に出んの？
そう、5時ぐらいに出て、それのんびり向かいながら行くっていう感じかな。
5時ぐらいってことは結構朝方に行くのか。
そう、朝方にね、
朝方に出て、
うん、
でちょうどまあ昼前とか朝ごろに着いてブワーッと回って、でなんか食べてから帰るってこと。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ割と箱根とかだとこう夕方ぐらいには帰れるんです
か。うん、そうだね。
じゃあ結構それでも楽しめる
ん
だ。
うん、
おー、なるほどね。
ただやっぱ箱根の楽しみ方だったらやっぱもう夜は温泉も外せないから。
あ、そっか、温泉もある。
そうだからね、シーズンごとで言ったらやっぱおすすめは春は江ノ島通りつつの箱根ルートがやっぱおすすめかなって。
そう、
まず江ノ島あたりで海鮮丼とか、まあ、俺のおすすめしらす丼なんだけど。
あ、しらす丼うまいよな。
そうそうそうそう、しらす丼食べてよし行くかって言って箱根の山道の方登ってって。
箱根峠をなんか攻めるみたいなワードあるよね。
うん、そうだね。
あれは何、そのやっぱ走り屋的な話。
そう、まあ、走り屋的な視点で言っても多分一般人の人からしても結構くねくねしながら登ってって、なおかつ高いところに登っていくわけだから、うん、景色がいいんだよね。 あと
景色がいい、
海が近いからさ、山登りながら海とかさ見えてきたりとか。
そうね、海近いもんね。
そう、あと芦ノ湖も見えてきたりとか。
芦ノ湖、
そう、
湖か。
そうそうそうそう。修学旅行で行かなかった、あの海賊船。
え、あれか。
そうそうそうそう、あれあれあれ
あれ。小学生の時とかに行くやつ。
そうそうそうそうそうそう。
湖の端から端をあの海賊船みたいに行って。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あれって芦ノ湖なんだ。
そう。
へえ。
あそこの湖の周りぐるって一周したら、まあね、風とかもね気持ちいいし、空気も気持ちいいから都会と違ってね。
そうだね。
そういう楽しみ方をしたりとかもできるかなって。
なるほど。じゃあそこら辺はやっぱ秋、春、
うん、
春、夏、秋あたりが。
そうだね。
へえ。じゃあちなみにそれは結構一人で行くことが多いって話だったけど、
うんうん、
まあなんかそのいろんな用途があると思うんですよ、ドライブ言うても、
うんうん、
恋人と行くならどこがいいとか。
恋人と行くならね、そうだね、やっぱ千葉方面とか、千葉と伊豆かな。
伊豆、
うん。あ、でもやっぱ今々思ったのがやっぱ伊豆の方が。
あ、伊豆の方がいいんだ。
そうだね。
伊豆っていうとこっからどれぐらいかかるの。
そうだね、高速使っても 2,3 時間ぐらい
かかりそうだね。
で、まあやっぱね、早起きさせるわけにもいかないから、のんびり行くにしても
結構かかる。
まあ昼前ぐらいにって感じかな。
そうだよね。
うん。
伊豆か。伊豆だとどういう観光地というかルート
が。そうだね。まあ水族館もあるけりで、あとそうだね、海眺めながら海の先側に富士山が見えるんだよね。
うん、あ、それは確かにいいかもしれない。
それ眺めながら運転できたりとか、あと
それは確かにいいかも。
なおかつ温泉とかもね、いろいろとあるから、その分で楽しむんだったらやっぱ伊豆が一番おすすめなのかなって。
じゃあ意外と日帰りもできそうだし。
そう、日帰りも行ける距離だよね、
まあ、お泊りもできるだし、
うんうん、
だし、熱海とかそっちの方。
そう、熱海もね、伊豆から目と鼻の先だから、
ね、それ
はしごしていくこともできるだろうし。
そうかそうか、
うんうん、
熱海も伊豆もまあ近い方だもんね。
うんうん、
そうか。やっぱじゃああれだね、風景というと山と海がやっぱ強い感じか。
そう、あの伊豆とか箱根の方で行くと二度おいしいからね、やっぱり。
そうだね、
うん、
でも結構多いのは箱根の方。
そうだね。
箱根ってどれぐらい車だと。2時間ぐらい。
まあ下道で5時間。
あ、そんなかかる。
そうだね。
箱根そうか、5時間かかる。上だと。
上だと。
上だと、
あ、上じゃない、下だと
5時間で、上だと、
上だと3時間ぐらいかな。
3時間ぐらいか、
うん、
まあでも車で運転するのが楽しいわけだから、ね、
そうそうそ そう。でも一般の人からねしたらちょっとそれが苦かもしれないから、高速道路を推奨しております、自分は。
そうかそうか。まあね、結構いろいろ止まったりするだろうしね。
そう
車乗ってる時とかだいたいどうしてる？やっぱ音楽聴く。
そう、音楽聴いたりとか、あと意外とラジオ聴いたりとか。
ラジオ聴いたりするんだ。
そう。おー。で、それもそれで、で神奈川県入ったらその神奈川のね、ラジオ局聴いて、そこに住んでる人になりきりながら運転したりとかっていう。
ご当地ラジオ。
そうそうそうそう。
それは確かに面白いかもね。うん、そうか、そういう楽しみ方できる。え、それってさ、切り替えたりするってこと？
そうそうそう。
できるんだ。
できるできる。
車についてるラジオ。
そう、車のオーディオについてるラジオで、まあ、CD とか聴けるやつとかなんだけど。
あれで聴いてるのか。
そうそうそう。でやっぱその自分の住んでる地域のラジオってどんどん走っていくと、うん、電波届かなくて聞こえなくなってくるから、なおさらね、そのご当地のラジオ聞きながら運転したりとかっていうの。
なんかさ、俺東京 FM とかさ、ナックファイブ、
ナックファイブ、
あそこら辺を聞くことは多いんだけど、うん、あれって結構入るじゃん。
入る入る入る入る。
けどご当地のじゃあ切り替えて聞いてるってこと。
そうそうそうそう。そういう楽しみ方もね。
確かにそれは面白いかもしれない。
うん、
で運転してるって感じか。
そうそうそう。で、多分そのご当地の人しかわからないネタとかをラジオとかで話してんだけど、それはふんふんふんふんふんって下
か
ぶり
で。
そうそう。それもまたやっぱ味がね出て楽しいみたいな。
確かにドライブじゃないとできないことであるもんね。
そうそうそうそう。
あ、仕事では。ドライバーやってるんで、
うんうん、
その時ってそんなに遠く離れたりはしないの？
一番遠くて神奈川とかそこら辺だからね。
それの時とはまたやっぱちょっと違う感じ。
うんうん、まあもう仕事は仕事、趣味は趣味でちゃんと。
そこは違うんだ、
うん、
仕事でも結構その運転してる時間長いと思うけど、
うんうん、
なんかそのわざわざ休みの日は運転したくないよとかあんまないの？
そう、ないんだよね。
じゃあやっぱ好きだってことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほど。あとそれで言うと、まあ他にちょっと聞きたいなと思ったのは、その車好きとか、
うんうん、
あとまあもともとそのドライバーだったというかレーサーやってたっていうところで、
うんうん、
なんかそういう人だからこそ行く聖地みたいなのあったりします、
ね、ああそうだね、それで言うと、うん、ちょうどレース活動してた時に福島の方にサーキットがあったんだけど、うんうんうんうん、そこのね、帰り道かな、
うん、
帰り道のサービスエリアの喜多方ラーメンがもうね、毎回行くたびにね、
そ
う、食べながらもう走り終わったらもうこれがここ寄って食って帰るんだって思いながら行くのとね、あとね、あと福島っていうか福島の方だったかな、蔵王狐村っていう狐と触れ合えるところがあるんだよね。キツネ放し飼いにしてバーって入れるところ。
え、かわいいだろうな、絶対。
そう。
うわ、かわいい。
そう、そことかも寄ったりとかね、してね。
さお、キツネ村は。でも結構山の中。
そう、結構山の中。
じゃあやっぱここは車で行かないと厳しそうだね。
ちょっと新幹線とかだときついかなって。
あ、宮城だ。
そうそうそうそう。
宮城白石市。
うん。そう、そことかも寄りながらね帰ってみたりとかって、やっぱレースっていうのはもうその日で終わっちゃうから、まあ一泊二日で考えて、うん、そこで行って帰ってくるっていうのは。
なるほどね、
うん、福島に恵比寿サーキットっていうコースがあるんだけど、
うん、
そこが東北サファリパークの中にあるんだよね。
え、サファリパークの中にある？
まず東北サファリパーク入場してからその敷地内にあるから、走り終わったらサファリパークくらい見えるんだよね。
あ、確かに入っちゃってそのまま入場料で見れるのか、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
確かにそれは面白いかも、ね、
うん、だから車好き、まあね、車好きだったらまあそんなの当たり前だろっていうのは知ってると思うけど、これから、ね、入ってくるような車興味あってやりたいなとか、
うんうん
う
ん、
そういうビギナーとかの人とか、まあ意外とね、恵比寿サーキットは女の子連れてきてもそうやって楽しめるんだよっていうの
を。確かに ね、そういうスポットも近くにあるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
動物と触れ合えるってのもまたいいよね。
そう、
ちょっと全然その車っていうさ、こう、うん、なんだろう、まあ、機械したものと、
うん、
また別のジャンルのものに触れ合えるっていう。
そうそうそう。
狐村、
そう、蔵王狐村、
ちょっと行ってみたいな。
そこはね、結構俺のおすすめだったりするんだよね。
ちなみにサファリパークはそのままその車で入ったりしない？
さすがにね。
よく車あるだろうけど、
うんうん、
あれはもうレンタルして入ったりとか。
そうそうそうそう。
いや、いいな。 え、でもさ、意外とその何峠道をこう攻めるみたいなのはないんだ、そのいわゆる、レース漫画みたいなのに出てくるような峠道の。
まあ今大きな声では言えないけど、過去にはやってたけど、
もあの推奨すべきことではない。
まあ、やっぱりね、一般車とかも出てくるだろうし、あとやっぱそこに住んでる野生動物とかもね、いるから。
そうか、あの、まあ、飛ばすっていうイメージになっちゃうのか、うん、そういう漫画とかを見てるイメージ
だ。まあ、だけど、そういう聖地とかで、うん、ああ、ここの漫画、まあ、例えばイニシャル D だったら、うん、ああ、主人公はここ走ってたんだとか、そういうので、ゆっくり走るのはね、やっぱり、そう推奨するけどね。
ちなみにそういうのだと一番有名なのってどこがあったんですか？
群馬県の榛名山っていうところなんだけど、渋川市にあるところ。
群馬県、うん、榛名山。
そう。
ここは何に出てくる
の？これはもうイニシャル D っていう、まあ、漫画の、
はいはい、いわゆる
そう、
まあ、あのレース漫画の王道のやつ。
そう、主人公が、まあ、お豆腐屋さんなんだけど、うん、お豆腐を配達するのに使ってるコース
っていう道なんだ。
そう。
あ、本当だ、もう走り屋がめっちゃ来てるみたいなのがあ
って、うんうん、もうそこも観光地化してて、そこの麓に、うん、まあ、D's ガレージっていう車好きの、うんうんね、あのカフェがあったりとか。
あ、今出てきたけど、それカフェなんだ。
そう。
見た目全然それに見えないね。
うん。あとはね、おもちゃ博物館だったかな。そう。
イニシャル D の豆腐屋さんの車がある。
そう。
行ったことあるよ。あれはどこだ？
あれも渋川の方だよね。榛名山の麓の方だから。
あ、そうなんだ。
だから自分も、あ、イニシャル D の聖地巡礼行きたいなっていう時は、それを全部ワンセットで
行ったりするんだ。
行ったりするかなって。
おもちゃ博物館もさ、あれ結構あれだよね、テディベアと昭和レトロと車っていう、
うんうん、そう
その3個の種類がごっちゃごしてる博物館。
そう
で、確か車が最後の方だったか最初にあるんだけど、
うんうん、
まあなんか本当車好きな人なら結構いろいろバーって何でんのに興奮する、
うんうん、
古い感じの車とかね。
そう、いわゆる名車っていうのね、
あって、その中に一角としてその豆腐屋さんのなんかセットみたいなのと一緒に。
そうそうなんだよね。そこもやっぱおすすめのねスポットかなって。
あれはそうか、うん、栃木じゃなくてあれどこだ、
あれは群馬
だ。群馬か、
うん、
そうか、渋川ってさ、
そうね、なおかつ渋川もやっぱ温泉もね有名だから。
そうだよね。
そう、
俺もさ、
一泊して帰るのもおすすめ。
ここら辺昔子供の頃行ったことあったんだけど、
うんうんうん、でも
この間その温泉街行ってから本当はここ寄りたいなと思ったけど、うんうん、車じゃないといけないんだよね。
そうだね、バスとかもね、
バスもあるんだけど、うん、ちょっと行きづらいような場所だったから、うん、やっぱこれも車持ってないとダメなんだな。伊香保だ。
そう、
伊香保に前温泉街で行った時についでに来たかったんだけど行けなくて、
うんうん、
やっぱこういう時に車持ってないやつは雑魚やなって思って。
あ、やっぱそうなってくるんだよね。やっぱメリット、うん、デメリットがあるからね。
あるね。そうだから、それこそ維持費とかっていう、
うん
うん、駐車場代だったりとか、それこそメンテ代とかガソリン代とか、うん、いろいろあると思うけど、あったらあったでやっぱいいことが多いよね。
そう、やっぱどっちかなんだよね、そのネガな部分といい部分を照らし合わせて、やっぱどっちがいいかで判断した方がいいかなって。
そうね、今はでもユースケは、1万円ぐらいかかってんだよね一応。
まあ
駐車場代
がね、
でプラスで今日もいろいろ整備したりとかしてると思うんだけど、うん、手放すとかはあんまり今のところない。
今のところはね、ないかなって、ね、
やった方がいいよな車はな。
そう、やっぱタイヤ4つついてればもう立派な車だからね
それだけで、
うん、
それだけで、
まあ、それさえあればもうどこでも行けるからね、ガソリン代とね、その他があれば。
あれ、ちなみにちょっと話戻っちゃうけど、ディーズカフェ、
ディーズガレージ、
うん、ディーズガレージか、
うん、
あのイニシャル D のやつは車がやっぱいっぱい置いてある。
そう、置いてある。
それはなんか有名なその漫画に出てきた
車とか。そう、あのイニシャル D に出てきた車を再現した車とか、あとワイルドスピードの車を再現した車とかを飾ってあって、それを見ながらご飯が食べられたりとか
なるほどね、
そうそうそう、
ご飯食べれるんだ。
そう、
あ、イニシャル D だけじゃなくてっていうのもある。
そう、
面白 ちなみに今調べたらなんかプリンが出てくる。
そうそうそうそうそう、
有名なんだ。
うん、
なんか美味しそう、豆腐プリンとかあるんだ。
そう、まあ、あのイニシャル D の主人公が豆腐屋さんだからそれをモチーフに多分や
った。そういうことか。
でも俺も食べたことあるけど結構美味しかったよ、やっぱり。
え、ちょっと俺普通にさ、この、うん、別にイニシャル D 知らないけど行ってみたいかもしれない。
ああ、じゃあぜひぜひね。
ちょっと面白い、
うん。
ちなみにさっきからちょっと気になってたけど、その全然話関係ないけどさ、イニシャル D の主人公のさ、その豆腐屋であるその理由みたいなのあったりするの？
いや、特にそこは掘り下げがなかったけど、
それで、まあ、豆腐運んでて車がうまくなるとか。
そう、あのお父さんが、まあこれは本当はいけないことなんだけど、その主人公の匠くんっていうのが、あの中学生の時にもうお父さんが英才教育からなんかで、ね、豆腐の配達夜中だから無免許で走らせて
あ、そんな話なの。
それで、まあ最初匠くんも多分ゆっくり走ってたんだろうね、安全運転で。でもそれがもう朝早いから、早く帰りたいっていうので飛ばして、それをいかにどう早く帰れるかっていうのをもう自分で考えたりして技術アップして早くなったっていう。
なるほどね。じゃあ、え、無免許でやっちゃってるっていうのはもう今はダメな設定だね。
そうだね。
面白い。そうなんだ。そう、なんかずっと豆腐屋なのは知ってたんだけど、なんで豆腐屋っていう設定にしてんだろうって。で、豆腐屋だからうまくなるとかそういう話なのかなと思ったけど、やっぱそういうことではある。
うん、
面白い。
その豆腐ね、あんまり急ブレーキとか急加速とかしたら崩れちゃうから、うん、
そうか、
そう、
なるほど。
速いスピードでいかに崩さないように走るかっていうので。
そういうことか。
そう、
豆腐であることもそこにある。
うん、多分そういうことだろうね。
じゃあ、ね、気になってるところで言うと、なんだろうな、あの事前に挙げさせてもらったの、例えば夜景がいいとか、
うんうん、
峠とか、うん、高速道路、サービスエリア、道の駅、心霊スポットみたいな言ったけど、
うんうん、
夜景とかだとどう？
夜景だとね、秩父のミューズパークっていうところがね、あの結構山の方にあるんだけど、夜ね、あの秩父から見渡す夜景がね、バーって広がっててすごい綺麗なんだよ。
調べてみます。やっぱさ、あ、綺麗だね。そう、すごいね、ミューズパークの展望台とかが。
そうそうそうそう、で夜も駐車場だとか開放してるから、
うん、
そこでね、あの眺めたりとかできるかなって。
秩父いいね、うん、秩父もなんだかんだ、まあ埼玉で東京からも近いけど、
うんうん、
ちょっと若干かかるか。
そうだね、
2、3時間ぐらい。
うちからでも2時間ぐらいかな、下道でね。
あ、でもやっぱね、近くで自然を感じるってなると、
うんうん、
まあアスレチックが近くにあったりとか。
そうそうそう、
あとまあ秩父でいうとあの花、
うん、
アニ
メの聖地
だったりとかっていう、いろいろはあるけどさ、ミューズパーク、
うん、
確かに夜景すごい綺麗なんで、あの写真調べてみてください。めちゃいいですね、これ。
あと、まあ、夜景と心霊スポット、夜景峠心霊スポット、
うん、
これ秩父でほとんど賄えられます。
秩父なんですか？
ほとんど賄えられます。
じゃあ夜景は今の、ミューズパーク、
うん、うん。
で、峠で言うと？
峠で言うと、あの、秩父というか、あの、秩父の隣の方の町に、小丸峠、うん、正しいに丸って書いて、小丸峠っていうところがあるんだけど、そこがなんかもうすごいお化けとかが出るらしくて。
あ、じゃあある意味心霊。
そうそうそう。
お化けが出る。
そう。どうやら、なんか俺は霊感ないから、
うん、
あの、道突っ込んでたりとか、あの、たまにドライブで夜普通に通ったりするんだけど、
うん、
お前らもそこ通って帰ろうぜって言ったら、やだよ、お化け出るからやだよってみんな、キスを書いて言うんだよね。
そんな運転する人がよく言うんだ。
う
ん、
そうそうそう。
あ、そう。あ、でも確かに今写真いっぱい見たんだけど、ちょっと不気味だね。
そう、昼間でもね、結構薄暗かったりとかしてね。う
ん、なんか、今その俺今何個かあげてって言った時に、その夜景峠心霊スポットで今峠のつもりで見たら、
うん、
あれちょっとなんか薄暗いなと思ってたから、
うん、
写真見た感じ で、 で
なんかちょっとやっぱ心霊ってついでになんか出てこない？
出てきた
でしょでしょでしょ、
ちゃんと出てくる。
そう、
あ、じゃあ有名なんだ。ヤバいとかも出てくる。
そう、結構ね、 やばかったりするね。あの首なしのバイク、ライダーが乗ったバイクがすれ違ってきたりとか。
よく聞くやつね。
そう。
首なし。
いや俺そんなのいねえだろうって。 あと。
ユースケは別に出会ったことない。
出会ったことはないね。ただあそこにね、野良犬、白いワンちゃんがいて、
うん、
俺主って呼んでんだけど。
主。
うん、そこの山の主だと思ってるから、うん、よくね白い野良犬がねほっつき歩いてるんで。
珍しいね白い犬。
うん、だからあんまあそこもね飛ばせる道ではあるけど、ワンちゃんとか飛び出してきたりするから
ね、
安全運転で行きましょうねって感じで。
野生地は良くないね。
うんうん。
あ、でも確かにちょっと小丸峠は若干怖い感じはあるんで、ちょっと面白いね。
うん。
あとは高速道路とかで好きな道とかはない？
高速道路だとね、首都高速の、あの羽田線から湾岸線に行く道で、あの大師っていうあのジャンクションがあるんだけど、うん、そこからあの湾岸線の方に向かって、湾岸線とかアクアラインの方に向かっていく道なのかな。
おうおうおう。
そこの通り道のところに工業地帯をね横目にあの走れるんだよね。高いところから見渡して、はいはいはい、本当はまあ脇見運転とかっていうのは良くないけど、
まあそうだね。でもまあ横をちらって見れるからね。
そうそうそう。おうおう。で工業地帯だから、あの工場の上から火が、炎がボーってなって
っ
見えたりとか、ね、あの 工場のチカチカした光とか見ながら運転してて、ああここエモいなーって。
わかる、いいね。
そう、そこを通るのが結構好きかなっていうのはね あるんだよね。
結構工場夜景萌えがあるんだよ。
そうそう
だからなんかそういう人に刺さりそうだね。
そう、ニッチな人向けになっちゃうんだろうけど
いいね、
うん、
そこいいな。アクアラインの方に向けてここ。
そうそうそう
ここさ、すんごいぐるんぐるん回りみたいになってるところがありそうだけど、大師ジャンクションは、
大師ジャンクションから、うん、あの湾岸線の方に向かっていく道かな。
うん、前にさ、その出てもらった時もちょっと話してたけど、あの高速道路のさ真ん中みたいなところにこう走り屋の方々がいっぱいいるみたいな場所あったけど、あれではないのか、ここ。
ああ、そこではないかなって。
あれどこだっけ。
うん、あれは大黒パーキングって言って横浜にあるところなんだけど。
横浜の方か。
そうそうそう。
大師ジャンクションもそうか、そこら辺から、
うん、
あのアクアラインとかに向けていく方ね。
うん、
工場自体はいいね。
そうなんだよ、そこちょっとエモいんだよね、だいぶ。
俺結構夜景、その高速道路から見る夜景とかが好きで、
うんうん、
あの川沿いとかのさ走ってる感じの、
うんうん、
周りとか荒川あたりとかもすごい好きなんだけど、あっち、そのいわゆる工業地帯、工場とかいっぱいバーって並んでるあたりも結構好きで、
うんうんうん。
ただ俺道あんまり分かんないから、これがどことかあんま分かってないんだけど、
うんうん、
もしかしたら俺もそのいわゆる今ユースケが挙げてくれたような場所が好きな場所の一個だと、
うんうんうん、
ちょっと行ってみたいな。
あと大阪の湾岸線っていうところも似たようなところがあってね、大阪は見渡しながら途中で工業地帯がバーってあってね、綺麗なんだよね。
あ、でも結構まあ似た感じだけど海沿いになるの。
そうそうそうそう。
ここもじゃあ工業地帯か。
うん。
大阪も何、車で行ったりするんですか。
まあもうずいぶんコロナ禍の前あたりだけどね。
それは普通に観光として。
観光とあとドライブでね。
ドライブ
で、うん。ちょうど1回目の仕事を辞めて、うん、あの失業保険もらってちょっとウハウハしてた時期にね。
母が大阪にいた。
そう
そうか。
うつつを抜かしてた時期がございまして。
からね、何個やめたか
っていう。そうそうそうそう、
やれやれって感じか。
うん、
でも大阪もねいいね。
うん、
ちなみに他のさ、その場所、今は本当関東圏内でみたいな話してて、で今大阪の話もちょっと言ってたけど、それ以外でなんかどっかの土地行って車ドライブしたみたいなの
は。ああ、そうだね、これレース活動を含めてでもいいのかな。
ああ、いいよ。
それで言ったら京都通って岡山のサーキットレース場に行った時に、まあ最初京都で一回ワンタッチして観光行ったんだけど、うん、まあ、京都の、まあ、二条城だったり、あと京都の鉄道博物館があったりとか、で、あ、まず京都の前に、うん、あの琵琶湖の手前で高速降りたんだよね、
うん、
そしたらね、なんとね、あの降りてすぐちょっと走ったところにね、ちょっと長い電車と道路が、うん、長い電車走ってるのに道路と一緒になって走ってるところがあって、
へ、横にってこと。
そう、横に。それがちょっと、おお何これって
確かにあんまここら辺じゃ見ないね。
そうそうそうそう。
ちなみにそれの時は車で高速 乗って京都まで向かったってことですか、
うん、そうそうそうそう、で、あの琵琶湖の手前から京都に向かったから、その道中でね通ったんだよね、やっぱり。そしたらなんかどうやら京阪電鉄の京新線っていう路線らしいんだけど、道路と一緒に走るんだよね。それが見てて面白くてさ、何これ、電車と一緒に今道路走ってるよってなって、
確かに
それが結構面白くて今思い出になってるかなって。
あ、なるほどね、京都の方か。
そうそうそうそう、
面白いね。
でそこから京都観光しつつ、うん、その後にね、岡山向かってレースして帰ったんで。
岡山にレース会場があるの？
そうそうそうそう。
そうなの。
岡山国際サーキットって言っても結構大きいようなところ。
へえ。ちなみに日本で一番有名なそういうサーキット的な場所はどこだ？
富士スピードウェイか鈴鹿サーキットかどっちかになるよね。
鈴鹿は聞いたことある。
そう、鈴鹿はもうあそこはね、遊園地みたいなのもあったりとかね。
鈴鹿って遊園地ついてるの？
そうそう。そう、なんか観覧車がね見えるからね、コースから、俺も走ったことあるけど観覧車あったから、あれなんかあんの楽しそうじゃねえかおい
って前さ一緒に見に行ったあの F1 っていうか、 あれで鈴鹿って出てこなかった、
出てきた出てきた、だから F1 もねあそこでやったりするし。
そうなんだ、
結構すごいとこなんだよね。三重だったから遠かったけどね。
あ、そうなんだ、三重か、あれ鈴鹿って三重なんだ。
そうそうそう、
会社の先輩でも車好きな人がいて、うん、その人がこの間鈴鹿行ったって言ってたから、
うんうん、
じゃあ三重まで行ってたんだ。
そうそう、
すげえ。
でちょっと今視聴者さんには見せられないんだけど、こんな感じでね。
あ、え、もうなんかさ
道路でしょ
電車、なんか俺その何フェンスみたいなのがあるぐらいなのかなと思ってたけど、
バリバリそう、
バリバリ真横
だ、ね、道路の横走道路走ってるんだよね。
その路面電車、
路面電車に近いけど、路面電車ってもう一両でなんかポツンって、まあなってるやつです。
道の真ん中とかだけど、
そう、
普通に
長い、
うん、
長いよね。
3両編成か4両編成ぐらいで、
そうそうそうそう。
道の横を走ってるね、確かに。
そう、道路のど真ん中というか。
これはなかなかないかも。
で、ちゃんと信号機もついてるでしょ、上に。
本当だね。
これがちょっと面白くてね。
確かに。
うん。
岡山とかもこの間岡山行ったんだけど、
うんうん、
岡山もまあでもあれは路面電車なのかな。があったのは覚えてる。だからちょっとやっぱ関東じゃないところにはまだ路面電車系はあるんだなって思って。
そうだね、うん、東京は1個しかないもんね、荒川線っていうか。
あ、あんの？
そう。
あ、ごめんなさい、それは僕無知でした。
王子とかあと早稲田とかの方走ってるのがあるね。
へー、この間あのこれ岡山、まあ、これ1両だから完全に路面電車なんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、あの琵琶湖の方行くと長いのがね道路走ってるから、
確かにそれはちょっと要チェックですね。
びっくりなんだよね。
それはいい、
うんうん、
いい情報をもらいました。あとはサービスエリアだとさっき言ってたその北方ラーメンとか、
そうそうそうそう、
あるけど他になんか好きなとことかある？
そうだね、あの愛知の方になるんだけど、うん、岡崎のサービスエリア、パーキングエリア、
うん、
そこは、まあ、毎回名古屋とかそっち方面向かうときに寄るんだけど、
うん、
そこでまあヤバトンを食べるのがちょっと
ヤバトン
毎回の楽しみでね、あ、愛知県に入ったぞっていう気分をね、あの浮かべながら食べるんだけどね。
ヤバトンって何なんだっけ、これは
味噌
味噌カツ
味噌カツ
味噌カツになるのか。
そうそう、
ヤバトン美味しそうだね。
いや、美味しいんだよね。なおかつ愛知県に着いた喜びの補正も入ってくるからね。
そうちょっと前にその俺もジブリパーク行くんで、
うんうん、
名古屋の愛知の方行ったんだけど、味噌カツというかヤバトンは食べてなくて。
ああ、ぜひぜひぜひ。
名古屋愛知、
うんうん、
というか愛知っていうもの自体がさ結構そのグルメが多いじゃない。手羽先だったりとか、
うんうん、
モーニングだったり。
そうそうそう、
ちょっとそれとこう駆け引きした上でヤバトンをちょっと避けてしまったところはあったかもしれない。
あとね、ちょっとその愛知県の話になっちゃうんだけどね、うん、マウンテンっていう喫茶店がねちょっとあってね、ちょっとそこのねパスタがすごいちょっと気になって今度車直ったら行こうかなっていう。
抹茶、
そうそうそうそうそう、
抹茶パスタ、
あの あの いちごピンク色のなんかパスタにクリームとかいちごとか乗ってたりとかっていうのが、
あのそうそう結構愛知で有名なね、
うんうん、
あのマウンテン確かに有名
な、そうなんか食い切った人は登頂完了みたいなこと言うらしいけど、
ね、ちょっと気持ち悪いんだよね、ま、あのマウンテン愛知抹茶パスタマウンテンで調べてもらえば出てくるんだけど、緑色のパスタの上に生クリームと
あと
小豆とかが乗ってるんだけど、
うん、
ちょっと気持ち悪い感じだね。
そう初見で見たらちょっとあんま美味しそうじゃないけど、いざどうなんだろうなっていう興味本位で、ちょっと怖いもの見たさじゃないけどね、
なかなかちゃんと甘いもの好きじゃないと厳しいんじゃないかなっていうのはちょっと見ながら思ったけど、他にも結構ね、そのさっき言ってたイチゴのやつとか、
うんうん、
あとバナナスパゲッティ、メロンスパゲッティ、キウイスパゲッティ、
そうそうそう、
スパゲッティ、なかなかね、ちょっとパンチの強いのがある、
ね、ちょっと癖強いけどね、ドライブがてら行ってみようかなっていうちょっと
確かにね、
興味本位がね今湧いております。
確かにちょっと行ってみたいと思うかもしれない。ありがとうございます。ちなみになんか他にもうなんか何のジャンルでもいいんだけどあったりする？特に
そうだね、あもう一つの趣味の、うん、まあ野球とかでも全然大丈夫かなって、
うん、
まあそうだね、あの広島に一回行ったことがあって、うん、そう広島カープの球場、
はいはいはい、
マツダスタジアム、
うん、
そこをあのその入り口ごとにあの座れる席があるんじゃなくて、
うん、
入り口入ったら一周できるんだよね、外周路があって、だから球場一周見渡しながらあの何食べようかなって漁りながら、
あそういうのも見える、
そうそうそうそうそう、
ちなみに結構いっぱい食べ物屋さんみたいな
のあった、そうそうそうそう、その時はねあの友達と行ってあのバーベキューができるところあの席があるんだよ、
球場の、
そうそうそうそう、
それはすごい、
それで野球見ながらねあのバーベキューしながら野球見てたんだけど、
肉焼きながら、
そうそうそうそう、
あやばい焼けちゃってるよ焦げちゃってるよ、
あるあるあの4000円分の食事券がついたチケットなんだけど、
ちょっと待って、広島の何球場、
あのマツダスタジアム、
マツダスタジアム
バーベキューできるのがねもうずいぶん前の話なんだけどね、そこがずっと楽しかったなって、
本当だ、すごいびっくりテラスって名前の、
うんうんうん、
すごいびっくりテラス、ほんとだ、もうもろあれだね、長テーブルみたいな、
そうそうそうそう、
一応席見れるけどみたいな感じになってた、
そう、
それは どうなの、その野球好きからして、
うん、
その野球を楽しみながら焼肉も楽しめるもん、
そうそう楽しめるもんだね、
そうなんだ、
だから逆に試合に集中しすぎるとあ肉が焦げてるっていうの、
そうだよね、でも結構
あったりするから、ね、
広いからあれだね、大人数で行ったりしたら楽しい、
そうそうそうそう、
これは意外だな、ちなみに話はもう全然ドライブがずれちゃうんだけど、そういうちょっと面白い球場みたいなの他にあったりはしない？
そうだね、まだ自分は行ってないんだけど、うん、日本ハムのエスコンフィールドっていうあの新しくできた球場なんだけど、うん、そこがどうやらねサウナとか温泉入りながら野球見れたりするらしくて
裸でってこと、
あ、まあ、
多分水着みたいなのか、
そうそうそう、それがちょっとねすごい気になってて、いつ行こういつ行こうってちょっと楽しみにしてるんだけどね、
球場で温泉って調べれば出るかな、
そうそう、あの温泉入りながらね、
本当だすごい、
そうなおかつファイターズの球場だから日本ハムが絡んでるからご飯が美味しいんだって、
うう日本ハムだ、ね、
そうなんだよ、
これはすごいな、え、ちなみにお風呂だからさすがにガラスにはな
ってる、ガラスにはなってるね、
突っ込んできちゃったらどうすんだろう、
もうね、防弾ガラスみたいなのになってんのかな、多分、ね、
すげー、それがサウナついてるわ、確かに、
そう今ねそこが一番行きたいかなって、ちょっと
球場の中で、
そうそうそうそう、
結構面白系はあるんだね、
そういっぱいあるよ探せば、
確かにこういう試みをされてるとちょっと気になるなみたいなのあるもんね、
うんうん、
ちなみになんかホテルみたいな部屋のやつもあるみたいな、
そうそうそうそう、
そういうのもあるんだ、
だからいくらでも楽しむことができるんだよね。
そうだね、あ、面白いわ、うん、確かに。俺も言うて野球そんなにさ、まあ詳しくはないし、あの試合も全然行ったことはないんだけど、
うんうん、
こういう変わり種なら興味あるかもしれない、
うんうんうんうん、
ミーハーな人からすると
そう、まあ、普段はね、あの自分もあの外野席でまあ大声出して応援してる方の人間だから、
そうか、もう純粋に応援したい、
そう純粋に応援したいけど、でもたまにはそういうのもいいよねって。
確かにね、
そうそう、
寛容的な野球ファンだね、うん、素晴らしいと。
なおかつ、まあ、今、相手にないけど、女の子とかと行くんだったら、まあ、そう、ね、バーベキュー楽しみながら野球できたりとか、うんうん、そういう風にも切り替えはできるからね。
確かに入り口としてはいいよね。
そうそうそうそう。
デートスポットか。
そう。だから、ライト層とかにもそういうのはね、
刺さってくれる。
うん、刺さってくれると思う。
はい、ということで、なんか、ごめん、最後、突っ込む話になっちゃいましたけど、
うん、
ね、野球も絡みつつ、だからドライブしても全然楽しいだろうし、
うんうん、
まあ、確かにね、いろんなスポットあるなと思うから、今回なんか、結構ためになるというか、また前回と全然違う感じで面白かったかなと思いますね。なんか、ちなみに最後に話しておくことがありますか？
いやー、そうですね。まあ、最近も言いましたけど、東北の方面行くならザオキツネ村おすすめです。
あ、そこが一番いい、
はい、
締めとしてはじゃあそこをポイントとして、
はい、
これはじゃあ、まあ、デートで行ってもいいし、はい、お友達と行ってもいいし、
そうですそうです、
一人で癒しを求めても、
そう、癒しが欲しいなって言ったら、よし東北に行こうっていうのもできるわけです。
嬉しいです。はい、ということで今回は、まあ、車好きのドライバーゆうすけさんゲストに来てくださいました。
ありがとうございました。
ではまた。